スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビュアーの勝木陽子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
4月も後半に入りました。
あっという間でしたね。
本当ね、なんか秋の気配が漂ってほしいんですけれども、
すごい暑いのが続いてますよね。暑い日が、
はい、本当です。もう本当に本当にもう暑いという言葉しか出ないですよね。
そうですね、もうね、もう今年は秋があるんですかね。
もはや日本に四季はなくなったのかもしれないっていう感じですね。
そうですね、う
ん、はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、9月からはの配信からちょっと個別の戦略っていう形なんですけど、まだ8月中は前回引き継いで全体的に、はい、ランチェスター戦略的に見て、はい、どういう形でビジネスを伸ばしていくかっていうところで、はい、
はい、
お話しさせていただきたいと思います。はい、
はい、
本日 のテーマは、社長のまあ時間戦略、
これもっと聞きたいですね。時間戦略って一番皆さん時間どうやって使ってらっしゃるのかなって思っちゃうぐらいですね。
そうですね、うんうん、これ以前話をさせていただいたところあるんですけども、重要度と緊急度、
はい、うんうん、
この2つの軸で考えて、
はい、
第二証言、
うん、重要であり緊急だったっけ、あれ、
重要であるけど緊急でないもの、
重要であるけど緊急でない、なかなか手をつけない、はい、重要だって分かってるけど目の前のことになんかいろいろやらなきゃいけないことをやっていて、
はい、
なんだか知らないけどずっと置き去りになってるやつ。
そうです、そうです、ずっと置き去りになってしまうやつですね。はい、
いっぱいあるわ。はい。
なのでやっぱりこう忙しいっていうのは成長の敵になるっていうふうにですね言われてるんですね、うん、
ランチェスターさんでは。
ランチェスターもそうですけど、あとあらゆるこう
あらゆるものに、
あらゆるものに、はい、でこう忙しいとやっぱりね、うん、まあ、重要であり、かつ緊急であるもの、顧客対応であったり、クレーム対応ってもうすぐやらなきゃいけないじゃないですか。その目の前にあることはもうすぐやらなきゃ。で、そこをやってると、時間がどんどんどんどん費やされていて、まあ、忙しくずっとバタバタバタ動き回る。で、気づくと、まあ、1日が終わってる。
うん、
週間が終わっている。で、1ヶ月が終わって、1年が終わって、
うん、
年初に立ってた目標が達成できていないっていうのがですね、うん、よくあると思うんですけども、はい、なのでやはりこう緊急対応ばかりでは戦略っていうのを立てられなくなってしまうんですね、
はい、
なので本来やるべきことはやはり緊急でないが重要である、
うんうんうん、
まあ、第二証言にあるものっていうですね、うん、はい、そこにどうやってこう時間を作っていくかっていうのを、ね、うん、こう常にやはり意識していただきたいなっていう、はい、出だしです。
はい。分かってはいるんですけどね。
そうですね。
どうすればいいんですかね。
はい。やはりこう、これ聞いてる方は、まあ、社長さんとか、うん、これから起業やるとか、まあ、起業したての方が多いんですけども、やはりこう、売上を作るのが非常に大切なんですけども、やはりその戦略作り、自分の戦略、うん、経営戦略に対してちゃんと時間を作っていますかっていうところですね。そこを意識しているかどうかっていうところで。はい。
確かに、まあでもその時間を割と取りづらいというか。
はい。
うん。うん、
そうですね。
はい。いざじゃあ考えようとなると、ん？何を考えればいいんだってなってしまうし。うん、
ただこう、やはりこう、自分でやっていく上で、まあ、経営戦略を立てなきゃいけないと、顧客作りをしなければいけないっていうところっていうのは重要なことなんですけども、やはりこう緊急度がない場合があって、後回しにしてしまうことがあると思うんですね。
うん。
うん、なんで、そのためには、やはりそこの時間をどうやって確保していくかっていうところで、意識していただきたいというところで、
どういうふうに確保したらいいんですかね。
で、まずですね、言われているのがですね、やはり、時間を、自分の時間を味方につける。時間を味方につけるっていうところで、
時間を味方につける。敵味方の味方ですよね。
そうですね、味方ですね、敵味
ええー、
方の。
どういうことだろう、それ。
やはり、こう、時間だけは、どんな人でも平等に与えられてますよね。
って言うけど、
はい。
って言いますけれども、多分ね、偉い人たちとか、忙しい人たちは、やっぱすごい上手に時間を使ってらっしゃるんだと思うんですよね。
その通りだと思います。ただ、1日ね、24時間、365日っていうのは、本当にね、もう平等じゃないですか。
そうですが、多分、偉い人というか、ちゃんとしてる人たちは、もっといっぱい時間があるんじゃないかと。
多分それはないんですよね。
なんか裏時間みたいなものが急に出てきて。
ただそういうところで、しっかりこう予定を組んでる方、やはり多いですよね、そういう方は。なので、戦略的な時間、その第二象限の時間をまず先に予定に入れておくっていうのが非常に大切になります。
まず先に確保してしまうという形ですかね。
なので、これで、考える上で、この3つのステップっていうところでありまして、3つのステップでは、3つのポイントっていうことで、今、話しさせていただいたように、戦略時間を先に予定に入れてしまうと。スケジュール表に書いてしまうと。
それは一週間のうちにどれぐらい入れるといいんですか？
これはですね、自分が本当にどのくらい、それで、それが2つ目のポイントにもなるんですけども、まず、自分の時給を考えてみるんですね。自分の時給で、社長の時間っていうのは最もこう高価な経営資源じゃないですか。なので、自分の時間をどれだけ戦略に費やすかっていうところで、その戦略が成功することによって、経営目標が達成するわけですよね。
なんかわかるような、わか
わ
ら
かん
ない
ない
よう
よ
な。
うな まあ、あれですね、要は常にこう戦略と戦術っていうのがあるんですけども、戦略っていうのは社長さんしか考えられないことでして、戦術っていうのは他の人ができるものなんですね。なので、社長が本当にやるべき仕事っていうのは何かっていうところを考えた上で、まず自分で戦略を、空いた時間でこう戦略を決めようとしたら絶対できないので、あらかじめ、ちゃんとこの時間は、例えば商品戦略を考える。地域戦略を考える。販売戦略を考え、営業戦略を考える。という時間をしっかり確保する。それが、第二象限の、部分になりますので、そこをしっかり先に予定を決めてしまう。で、その時に、やはりこう、あれですね。自分の、先ほど言ったように自分の時給。例えば、1時間2万円なのか、1時間、ね、人によっては10万円の方もいらっしゃるかもしれませんけども、その時間を費やしてやる作業っていうのは、今忙しくてバタバタしてるのが、本当に自分がの時給をかけてやるべき仕事なのかどうかっていうのを、もう一回見直してみ
な
る。
るほど。
で、最後に、これ人によっての、管理の仕方あると思うんですけども、週間スケジュール。まあ、一日のスケジュールでも、週間スケジュールでも、月間スケジュールでいいんですけども、これを色分けしてみるんですね。
どう
戦
いう
略
ふうに
の、
色分けするんですか？
例えば、戦略を考える、あとして営業戦略を考えるとか、商品戦略、あとは現場に行ってるとかですね。ここは、あとは移動時間があったりとかいう場合に、まあ移動時間で一番無駄な時間ですので、ここからここまで移動してるっていう、こう色をこう分けることによって、自分がどれだけ無駄な時間を使っているかとか、有効な時間を使っているかっていうところがはっきりしてきますので、それを色分けしたところで自分が本当に社長として、経営者として、第二象限の時間をどうやって作り出すことが可能かっていうのをこう1週間単位でこう色分けしながら考えていくっていうのが。
なるほどね。それが時間を味方につけることというか、
そうですね、効率的
上
にや
手
る
に
ため
使
に。
っていくというか、
は
そう
い。
いうことですか
はい。
ね。
ですから、やはり成功してる、経営者の方、年商何十億、何千億ってやってる人たち、朝のゴールデンタイムとか、リラックスできる、集中できる時間帯、また集中できる場所で、その日一日のスケジュールを考えたりとか、一週間のスケジュールを考えたりとか、いうところをしっかりやられてる方が、やはり成功されてる方が、
なる
多い
ほ
です
ど
ね。
ね。それ戦略とかを考える時間って
はい。
何でしょう。やっぱり午前中とかの方がいいんですかね。
午前中やられる方多いですね。はい。
どれぐらい時間を取るものなんですか、普通は。
私聞いた人では、朝1時間とか取ってる方もいらっしゃいますね。
毎日ですか。
その方は毎日やられてました。はい。
その上でいろんなことをこなすわけでしょ。メールだってすごいいっぱい来るし、なんなら今 LINE とかでも社員と連絡取ったりとかしてるわけじゃないですか。その上でだからどうやってらっしゃるのかなって思うんですよね。皆さんその忙しい社長さんたちって。
これは全員が全員じゃないんですけど、聞いたことあるのは、LINE とか開く時間帯も決めてるとかいう人もいらっしゃいましたね。来たものに対しては、その時間帯に対しては常にレスが早い。
なる
で、
ほど。
それ以外の場合はレスが遅いっていうのがありますので、そうするとその方とあく、あの、なんていうの、コンタクト取りたい人は、どの時間帯だったらこの人はレスが早いなっていうのを分かってきてくれるので、そういうのを習慣化させてる方もいらっしゃいました。はい。
そういう忙しい人って、めちゃくちゃレス早い人いますよね。ちょっ
そう
と
ですよ
今
ね。
のと話違いますけども。なんかもう、すごいびっくりするぐらいすぐに帰ってきたりとかするじゃないですか。
そういう方もいらっしゃいます。とにかくレスを早くして、仕事をさばいてしまいたい。結局、後回しにすると、それが足かせになって、忘れてたとか、忘れてしまう場合もありますよね。そういう方もいらっしゃれば、あと、わざと LINE を既読にしない方もいらっしゃいますよね。
なるほどね。
はい、飽き
それ
たなっ
ぞ
てわか
れ
るんです
の
け
や
ど、
り
はい、
方。
それぞれ、はい、自分の
や
時
り
間
方。
を自分でコントロールする方が多いです。
はあ。
なので、やはり LINE とか電話とかっていうのは、人の時間を奪う可能性が非常に高いじゃないですか。そうすると、自分でコントロールできないものなので、でもコントロールできるのは自分。
まあ、どういう形にするのが自分にとって一番その、まあ、効率がいいという言い方はおかしいですけれども、うまくいくのかっていうことを、やっぱり知って、それを実行するってことがすごく、まず、時間を上手に使うためには大事ですよね。
ですね、時間の使い方の差が経営成果の差とか目標達成の差になるっていうふうにやはり言われてますので、やはり、時間の総和っていうのが人生ですよね。
なんていうのかな、戦略を考える時間っていうのは、どうやって考えてるんだろう。なんていうのか、例えば朝1時間作るじゃないですか、その時間。なんか私、ぼーっとしてそうな気がするんですよね。戦略考えなきゃで終わってるっていう。
戦略っていうと、もしあれでしたら、目標ですよね。目標を立ててると思うんですけども、その目標を達成するために、現在地はどこにいるかっていうのがありますよね。ああ、そうすると、目標を、例えば、3ヶ月後に達す。これを3ヶ月後に達成するのであれば、1ヶ月後に、2ヶ月後にはどうなってなきゃいけない。1ヶ月後にはどうなっていく。そうすると、1週間、また1週間後にはどうなってなきゃいけない。ブレイクダウンを必ずできてると思いますので、それを達成できてなかったら、どうやってそれを達成するかっていうところで、戦略とか、はい。戦略やったところで、次に戦術、じゃあ実際どうやって動いていくか、また人をどうやって、人の力を借りていくかっていうところを考えていくっていうところ。やはり目標と現在地の確認、それに対しての戦略、戦術を考えていく。
そうね。戦略とか言っちゃうと、なんか、戦略考えなきゃーで終わっちゃうかもしれないけど、こうスケジュールとかそんなようなイメージで考えるといいかもしれないですね。
そうですね。
目
は
標
い。
に対してのスケジュールというか。
目標を立てて、それを達成させるために、どういう戦略をやっていくか。 そのためにどういう戦術、まあ、戦術で自分だけでやるのか、人を使うのか、とか、物を買うのか、とか、そういうことですね。
どうでしょうか、皆さん、朝の時間、1時間。それに使うのって、なかなか大変な気もするけれども、でも確かに。
会社員の方でしたら、長い時間、通勤時間、使ってる場合あると思うんですね。30分とかや、場合によってはね、1時間以上、電車のライドとかでいらっしゃると思います。そういう時間帯に考えていくっていう場合も、十分あると思いますので。
何しろその有効に使う、まだまだそういう隙間的な時間もあるかもしれないし、まずはちょっと色分けしてみて、どんな時間を自分は使ってるのかっていうのをちょっとまず見てみて、そしてどこにその時間が入るかっていうのを考えて
とにか
やってみ
く、最初に、空いた時間に考えようではなくて、この時間
る。
は絶対考えるっていう逆の
確
発
保
想をね、
する。そうで
確
す
保し
ね。
て、最初に確保しとかないと絶対にやらないのでですね。
確かに、それは言えてますね。で、確保したら、何を考えるかっていうことをしっかりしとかないと、私みたいにぼーっとしちゃうので
いや、そんなことはないです。やはりこれ習慣化させるのが非常に大切だと思いますので、
確かに、確かに、確かに、確かに。そうですね。なんかこう、朝どっかのカフェにちょっと入ってみるとかね。そういうことでもいいのかもしれないですよね。
そうですね。コーヒーショップでやられてる方も結構いらっしゃいます
ああ、
ね。
そうなんですね。はい。これはすごく有効な、お話だと思います。夏休みもね、終わって、なんていうのかな、こう、あれ？そろそろ年末の声がみたいな気持ちになるじゃないです
そう
か。
ですね。
はい。なので、年末に向けてちょっとね、ラストスパートという感じの、ラストスパート、ラストでもないけれども、スパートしていくために、ドライブをかけていくために、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかと思います。
そうです
いいお
ね。
話ね、本当ありがとうございました。
でもないです。ぜひ参考にしてください。
ありがとうございます。スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は、
スモールビジネスナビゲーターの高林と思うと、
インタビューは中月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。